皆さん、こんにちは。ヤリヌンです。
はいです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。高林さんは、
はい。い
最近夢を見てますか？
や、僕、夢全然見ないんですよね。夢。多分3ヶ月に1回とか半年に1回ぐらいしか見ないですね。
確かに言って
こ
る
れ、
な。
なので最近見た夢何か覚えてないな。
夢自体が意識的に覚えようとしないと覚えられない。
そうっすよね。もしかしたら見てるのかもしれないけど、起きてる時に忘れてるのかもしれないですね。
なる
八木
ほ
沢
ど。
なんか最近見ましたか？
最近、なんか僕も子供の頃はすごいいろいろ見たんですけど、最近覚えてないことが多くて、まあでも、このワークインプログレスの収録って朝の7時にやってるんです。ということで、僕は7時に起きるんですよ。ということは、さっきまで夢を見てた可能性があるっていうことで、
確かに。
で、今日は夢を覚えてます、実は。
お。
で、どんな夢かっていうと、ダイヤのエースっていう漫画知ってますか？
知ってますよ。
知ってますか？ダイヤのエースっていう漫画、なんか野球漫画があるんですね。少年マガジンで連載中の漫画なんですけど、で、その夢を見てて今日は。で、今、猪苗代実業っていう、まあ、すごい強い高校と、あとはその主人公がいる青道高校っていうところが、東京の地区大会で、の決勝で激突するっていう、まあ、最中なんですよ、今。リアルな週刊少年マガジンも。で、僕はその青道高校の一人の部員となって、猪苗代実業と戦うっていう夢を見てました。
ああ、なるほど。あれ、猪苗代ってサウスポーの
あ、そうです、
いいピッチャーいるとこですよね。
そうです。鳴宮明という。
あ、そう、鳴宮、そうそうそう。
そうですね。
あ、今はそこなんだ。あれ、今って、鳴宮が3年生
あ、そうです。そうなんですよ。
で、またやってるの。あ、なるほど。一回負けてますよね。
そうです、そうです。一回まで出てる
そう
ん
っす
で
よ
す
ね。
よ。はい。
そうっすよね。
一年前に、で、なんか、僕は、最初なんかスタメンで出てたんですけど、なんか気づいたら監督に交代されてて、あれ、俺の夏終わったよみたいな言ってる夢を見た。あれ、もう俺の出
ちな
番
みに
だみたい
どこ守ってたんですか？
な。どこ守ってたかがちょっと定かではないんですけど、サードだった気がする。
なるほど。なんですかね、野球欲が。
なんですかね。ちょっと、なぜそれを
あ
見
るんで
た
す
の
か？
かわかんない。でも、そんな夢見てました。で、なんか、最初、リードしてて、青道高校が リードしてて、けど、だんだん猪苗代実業のペースになってきたところで、終わったんですね。
他のメンバーはちゃんとアニメに出てくるメンバーだったの？
いや、それが全然違うんです。
やばい、ちょっと止まっちゃったかもしれない。
大
一
丈夫です、
瞬止まっちゃったかもしれないです。
それが全然違くて、相手の猪苗代実業は、鳴宮明が、まあ、一応いるんですけど、自分の方は、なぜかその高校の友達とか、高校じゃないか、中学かな？なんかそういう知り合いが、なぜかめっちゃ強いファーストみたいな感じで守ってきましたね。
なるほど。夢のあるあるだな。なんか知り合いが出てくるっていう。面白い夢だな。
なんか今日はいい夢見る、いい夢見る。
確かに。そういう意味だと僕、すごい覚えてる夢が一個あって、小学生ぐらいの時に見たやつかな。なんか、すごい高いホテルに、高いっていうのは回数ですね。なんかわかんないですけど、多分100階建てぐらいのホテルに行って、なんか、80階ぐらいのレストランでご飯を食べてる夢なんですけど、なんかそこもまあ例のごとく、小学校の友達とかがと一緒にこう食べに行ってます。で、なんかエレベーターで遊んでたんですよ。こう、80階もあるから、こう、なんか下とか上に行ったり来たりしながら、エレベーターで遊んでたら、そのエレベーター壊れちゃって、なんか100階までしかないけど、105階ぐらいまで行けちゃったみたいな。で、もう降りてないし、扉も開かないし、どうするかみたいな話で、 なんかわかんないけど、窓から飛び降りなきゃみたいな、こっから出なきゃみたいな感じで飛び降りて目覚めるみたいな、ちょっと怖めの夢はすごい覚えてます。
ああ、なるほど。怖いですね。
うん。
うん、なんか自分の怖めの夢は結構覚えてますね。でもまあ、小学生の頃に見た夢とか、やっぱ覚えてますよね。
うん、なんか覚えてるな。
後々重要なファクターになるのかもしれないですね、人生の。
なるほど。これからやってくるの。あの夢の経験が生きるとき。窓から飛び降りてはいけない。エレベーターの。死んでしまうから。ダメだ。飛び降りちゃう。
うん。
助けを待たなければいけない。
でもたまに、まあ、エレベーターつながりで行くと、エレベーターって怖くないですか？怖くないですか？エレベーター。あ、すいません。多分。
すいません。また止まっちゃいました。うちが行けないのか。いや、ごめんなさい。丸々多分聞こえてなかったかもしれないです。
アウトです。エレベーターつながりで行くと、
はい。
エレベーターって怖くないですか？
ああ、どうだろう。そんなに、なんか外が見えるエレベーターあるじゃないですか。はい、窓から。窓っていうか何ですか、透明になってて。あれはちょっと怖い気はしますけど、
はい、
普通のエレベーターはそんなに怖くないですね、僕は。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうですか。なんか、エレベーターすごい無防備だなって思ってて。
はいはいはい。
あの、要は、その箱が糸で吊られてるだけじゃないですか。
うんうん。
糸が切れるかもしれないし、床が抜けるかもしれないし。
まあ確かに確かに。
でも、その行ってる回数がまあ2回とか3回とかじゃない、
うん、
じゃないじゃないですか、大概の場合って。4回とかで、そういう糸が切れるか、床が抜いてたらもう、ちょっとやばいじゃない。
確かにやばい。
とか、ちょっと考えちゃうんですよね。なので、その、もし糸が切れたり、床が抜いてたらどうやって生き延びようかなとか、僕はエレベーターに乗ってる時に結構考えてしまう。
ああ、でもそれは考えるかもしれないです。なんか、ここで落ちたら、どうやったら生き延びられるかなみたいな。
はい、
なんかそれ考え出したら結構あれじゃないですか。例えば、
はい、
トンネルとかも、崩れないと、
はい、
まあエレベーターも落ちないと思いますけど、トンネルとかこう崩れてきたら、どうしようみたいな、
はい。
それはあんまり心配になったりしないですか、
は
い、
あ、なりますね。でも、僕はあの車をそうあんまり運転しないで、あの橋を渡るときとかは結構、そういう感覚になりますね。はい、早く渡ろうみたいな。
なるほど、なるほど。
この1秒が運命を分けるかもしれない、
ね。まあ確かにそうっすよね。でもなんか、急に地震とか来たらね、それこそ、まあ、この間ちょっと大きい揺れありましたけど、
はい。
急に地震が来てね、橋が崩れたりとかしたら、する可能性もありますからね。
そうですね。
うん。
そうですね。
エレベーターな、まあ、確かに何事にも備えるのは大事ですね。備えるというか、いろんなことが起こり得るのを考慮して動くのは、すごい大事だと思う。
そうですね。
うん。確かに。でも、スキー場とか、あれ、スキーとか、八木さんやるんでしたっけ？スノーボードとか。
あ、学生の頃、ちょっとやったことあります。はい。
あれも結構怖くないですか？じゃあ、リフトとか。
怖かったです、リフトも。
うん。
あれ、もう、すごい無防備ですね、あれ。
ね。
もう、マジで座ってるだけだけど、あの、結構高いところを通るじゃないですか。
うん、うん。
はい。でもめっちゃ怖かったです、あれも。
そうっすよね。
はい。
しかも、スキー場とかって、夏とかあのリフト動いてないとか、ところとか普通にあると思うんで、
はい。
結構メンテナンスとかもちょっと気になったりしません？なんか、
あ、
まあ、エレベーターは毎日人が乗ってるから、まあまあまあ、と思うけど、
はい、
ゲレンデとかのリフトって、
はい。
半年間ぐらい動いてなかったものを、まあ急に動かすんで、それにちょっと心配だなと思ったり。
あ、なるほど。
多分大丈夫なんでしょうけど、うん、
はい。確かに考えたことなかったですね、それは。でも言われてみるとそうです。
うんうん。はい。でも八木さん、iPad mini は手元に来ました、は
い、全然来ないですね。
あ、全然来ない。
はい。全然来ないです。
あれ、なんか、9月末あれ違うか。いつ頃出荷予定になったんでしたっけ？
あ、でも、今週から来週にかけて出荷される予定なので。
はいはいはい。
まあ、もうすぐ来るとは思うんですけど。
なるほど、なるほど。
全然来なくて。もう手元にはあのアクセサリーは全部揃ってるんです。あの
なるほど。
なんだ、スクリーン保護ガラスとか。
はいはいはい。
はい、全部揃ってて。であと iPad mini が来るだけっていう状態なんで。なんですごい今週は楽しみにしてたんですけど、なんかもう、だんだんちょっと冷めてきて。っていうのもなんか、その世間的にはあの YouTuber の方とかが、
うん、
最初の方ってまあ先行レビュー出してたり。
あ、はいはいはい。
あとまあ、その、発売日以降は、まあ買って、最高ですみたいなこと言ってたりするじゃないですか。
うんうんうん、
で、発売日がまあ9月の下旬だったんで、 今週とかまあ発売してからまあそこそこ経ってるんですよ。
うん。
はい。で、そうするとどうなるかというと、もう、ある程度、こう、一通り使ってみて、ここが微妙だったよとか言ってる段階なんですね、世間的に。
確かに確かに。
なので、ちょっと、当初の iPad mini 最高みたいな、こういう期待感、ちょっと冷めた感じが。
なるほど。ある程度も機能も分かってるし、使い勝手も分かっちゃってるから、みたいな。
はい。
なるほどな。
まあ、とはいえ、まあ、楽しみであるんで、早く来れるかな、ずっと思って。
うんうんうん。
そうだな。あとなんか、うちの近くに Apple Store はないんですけど、その、
はい。
まあ、Apple 製品を取り扱ってる家電屋さんはあるんですよ。
うんうんうん。
はい。そこで、その iPad mini のところに、あの、列ができてましたね。はい。まあ、なんかみんな実物を触りたいみたいで、まあ、僕もその一人だったんですけど。
はいはいはい。
はい。列ができてて。で、驚いたのが、その、
うん、
結構その触るんですよ、その人たちが。
あ、一人一人が、時間的に、
はい、そうですね。結構触るんですよ。なんか大体、僕的にはその、持った大きさとか、
うん、
こう軽くこう、スクリーンこう振り、フリックっていうのかな、フリックしてみたりとか、あとはボタンを押してみたりとかで終わりかなって思ったの、うんうん。なんか、アプリを立ち上げてみたり結構触るんですよ、
ね。
はい。それが、なんで、その3だろうっていうのが意外だ。
ああ、なるほど。どうなんですかね、なんか。
ああ。
うん、iPad Pro とかで使ってるアプリ、同じアプリを立ち上げてみたいとか、なんかそういうの
があるとか。あ、でも、うん、iPad 入門かもしれないです。うん、あの
iPad入門。
iPad mini から、その iPad 系の、こういうタブレットを購入しますみたいな人だったら、う
ん、はいはいはい。
確かに、かもしれない。
そっか、そういう待ち現象が発生するのか。
はい。ありましたね。今はまあ、それを見たのは発売日の付近だったので、今はもう緩和されてるかもしれない。
うんうんうん。はい、いや、まだちょっと実物を家電量販店とか見てないんで、
はい、
どっかで触りたいなと思いつつ。
はい。
うん。
やっぱりサイズ感はいいですね。
やっぱそうっすか。まあそうだよな。
はい。
はい。
そうですね。で、あと、世間的には、あの、レクシスとか KDD とかの会、
うんうんうん、
会が催されたりしますね。KDD 論文読み会とか。とは、モントリさんがレクシスの報告ブログを多分毎年恒例で書いてて、うん、そういうのが出てきたりとか、うんうん、こう、データサイエンス界隈は賑やかな感
じ。確かに確かに。
はい。なんかこのポッドキャスト、まあ今日はちょっと別の話題を話すんですけど、今後の回で拾っていってもいいかもしれない。
うん、うん、そうですね。
はい。
なんかいくつか面白そうな発表があったんで、そこからピックアップして、
はい。
紹介していければ良さそう。
はい、うん。はい。ということで、お楽しみに、お楽しみに、という感じですね。はい。
はい。
で、ちょっと、雑談が長くなってしまったんですが、メインに行きましょうか。
はい。
はい。はい。で、メイントピックが、そうですね。今、ネットフリックスで AB テストの連載をやってるんですけど、うん、第3弾が出たということで、その話をできればと思います。
お願いします。
はい。はい。でですね、まあ、第1弾が、イントロ的な話で、で、第2弾が、エビテストって何だっていう話でした。で、うん、まあ、コンポキャストの話なんですけど、第2弾が、そのトップ10リストっていう、ネットリックスの実際の施策がどういうふうに、施策の検証がどういうふうに設定されたのか、話がされてる、うん、まあ、すごい面白いブログでした。はい。で、それを打っての第3弾ということで、今回何の話かっていうと、そうだ、タイトルが、Interpreting A-B Test Results, False Positives and Statistical Significance ということで、まあ、その False Positive の話ですね、今回は。うん、で、前回は、まあ、理論的な側面半分、理論的っていうのは、まあ、概念的な側面半分、実例半分っていう感じだったんですけど、まあ、今回は、その実例は、まあ、ほぼなくて、
うんうん、
で、まあ、そのタイトルの通り、False Positive っていう、まあ、AB テストにおける False Positive を中心に、試行実験ですね、を通して、仮説検定の中で出てくる、まあ、Peach っていう値があるんですけど、Peach っていう、まあ、はい、ものがあるんですけど、まあ、それを丁寧に理解するっていう趣旨の、はい。で、そうですね、こういう公の場で、こういう Peach とかについて話すのはちょっと怖くはあるんですけど、はい。何か、
確かに。
間違いがあったら、 教えていただけますとありがたいと思います。はい。じゃあ、話に入って、まずそもそも、まあ、エビテストの結果に、エビテストの結果ですね。まあ、エビテスト、まあ、何週間か走らせて、で、まあ、その、まあ、テストした変更を、まあ、採用するのか、採用しないのかっていう2種類の意思決定があるわけなんですけど、まあ、そこに関して、2種類の誤りがありますと。2種類の誤りを、犯す可能性があります。で、1つ目が、今回のテーマである、ポジティブです。で、これは、本当は差がないんですね。その本当は、まあ、エビテストの話なので、まあ、既存のものと、その改善後のもので、まあ、まあ、改善してるのかどうかっていうのも差だし、まあ、もしかしたら意図通り機能しなくて、まあ、解約してるかもしれない。で、解約してるかどうかも、まあ、何かしらの数値の差に現れるっていうことで、まあ、差っていう表現をしてるんですけど、で、フォルスポジティブは、本当は差がない。けど、まあ、差があると判断してしまうっていうことで。はい。なので、まあ、本当は効果がないんだけど、まあ、まあ、ランダムな、偶然性の影響が、まあ、効果があるように見えて、じゃあ採用しましょうっていう意思決定を行うのが、フォルスポジティブ。はい。で、フォルスネガティブが、フォルスネガティブが、本当は効果がある、差があるんだけど、効果がない。というふうに判断してしまうことですと。
うんうんうん。
で、2種類の誤りがあります。はい。で、この概念自体は、機械学習の分類モデルにも登場しますよね。
そうですね。登場してきますね。
はい、そうですよね。確か、プレシジョンとかリコールとか計算するのにも、こういう概念が関係しましたね。
うんうん。
はい。はい。で、あとはまあ、その文中の中で、その、このフォルスポジティブ、フォルスネガティブを同時に下げることはできませんよっていう、まあ、これらがトレードオフにありますよっていう話もされているんですけど、
うんうん、
結構こういう記述よくあるんですけど、なんかちょっと個人的にはなんか、ちょっとミスリーディングになるかもしれないなって思ってるところが若干あって、
はいはいはい、
まあ、ちょっと機械学習の文脈だとまあちょっとわからないですけど、この暗黙というか、裏側にサンプルサイズが固定された上で、こういうトレードオフが成り立っているっていうことなんですけど、それがなんか省略されているケースが多いので、まあ、例えば。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。で、サンプルサイズ、まあ、固定だと、こう、有意水準を、まあ、上側にずらすと、上側、有意水準をまあ、ちっちゃくすると、まあ、フォルスポジティブっていうのは少なくなれている、フォルスネガティブが増えるっていう、まあ、確かにトレードオフなんですけど、まあ、例えば、まあ、うん、サンプルサイズが増やせると、それで検出力とか上げることができるんで、ちょっとは、同時に下げるというか、まあ、フォルスポジティブを保ったまま、フォルスネガティブを下げるみたいなこともできたりするので。
うんうんうん。
まあ、なんかそうですね。このトレードオフっていうのは、固定的仮説検定の枠組みだと、まあ、サンプルサイズを固定した場合っていう、まあ、裏にこういう仮定が加わってますよっていう
注意です。なるほど、なるほど。うんうん。
はい。はい。で、ちょっとまあ、脱線しましたが、まあ、今回はフォルスポジティブの話で、なんか一応この、連載で次のポストがフォルスネガティブの話が取り上げるらしいですね。
おお、なるほど、なるほど。
はい。多分、検出力とかの話が次回出てくるんだと思います。はい。で、ここから、内容に入っていくんですけど、で、内容はですね、まあ、コインですね。よくあるコインを題材にした思考実験の話で、
うん、
で、まあ、それを通してピーチを理解しましょうみたいな話でした。
うん、
はい。で、まあ、どういう題材かというと、コインが偏ってないかどうか調べたいっていう話ですね。で、偏ってないっていうのは、その表裏がコインはあるわけですけど、それが均等に出るのかっていう話です。
はい、はい、はい。
コインがまあ、どっちか偏ってると、まあ、表が出やすかったり、裏が出やすかったりするんですけど、まあ、それが、そういうのが起こってないのか調べたい話でした。
うんうんうん、普通だったら 50% ですよね。
そうです
ね。表も裏も。
はい。うんうん、はい。で、まあ、もちろんそのコイン100回投げて完全に50回になるわけじゃないんですけど、
うんうん、
そのランダムの影響があるんで、まあ、けどまあ何回なら均等ではないっていうふうに目指すのかっていう話ですね。55回だったらどうなのとか、60回だったら、70回だったら、80回だったらみたいな。
うんうんうん、
はい。なんかこういう話って、僕は学生の頃にデータ分析のインターンやってたんですけど、
はいはい。
仮説検定っていうものを知らなくて、
うんうん、
悩んだことがあります。
ああ、なるほど。実際のデータ分析の場でってことですか。
はい、そうですね。何かのデータ分析の場で、まあ、セグメントを切って、
うんうんうん、
なんか CVR とかを比較してるんですけど、比較して、はいはい、で、こっちの方が高いから、こういうことが考えられますみたいな考察をするじゃないですか。
うんうん、
でもその、こっちの方が高いっていうのを、まあ、それはまあ差分がまあ 30% くらいあって、こっちの方が高いですかっていうのと、差分が 1% しかなくて、うん、こっちの方が高いですかっていうのと、うん、ちょっとまあ、どっちもその、まあ、コンサル寄りのインターンだったので、まあ、コンサルの人が、まあ、こっちの方が高いので、こういう考察ができますっていう、こういうのは言えるんですけど、
うん、
言うことはできるんですけど、どこからその差があるって言えるのみたいな、
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと悩んだことあって、はい。なんかそれともちょっと近い話だなっていうのは。はい。はい。でですね、ちょっと戻ると、まずはコインが偏ってないと仮定を置くんですね。で、これがまあ仮説検定の枠組みだと、キム仮説と呼ばれますと。ミネラハイプロシスとか。はい。で、まあ、コインが偏ってないっていう前提のもとで、まあ、いろいろとシミュレーションしてみて、で、いきますと。はい。で、例えばまあ、100回中55回表が出たとしますと。で、そうすると、55% 表が出ることが100回中なので。はい。で、その時に、それ以上、その、まあ、いる、文中にはなんかエクストリームって書いてあるんですけど、
はい。
単純に日本語訳すると異常とかなの。異常な、その回数が出る確率、まあ、何パーセントなのかっていうのを計算します。はい。で、そうすると、まあ、これは僕が計算したわけではないですけど、文中に書いてあって32%らしい。つまり、まあ、結構、まあ、55回という数値は、まあ、3分の1ぐらい出るっぽいよ、みたいな感じですね。はい。そうすると、まあ、そこまで異常な数値ではないかもしれないっていう。まあ、なんか直感的には、まあ、そんな気がするんですけど、まあ、この32%っていう数値が、まあ、ピーチとなります。はい。で、まず、ピーチの話をしたときに、よくある勘違いとしては、ピーチをキム仮説が正しい確率っていうふうに解釈する勘違いがありますよね。はい。
確かに。
ピーチがまあ、0.03だったら、97% 対立仮説が正しくて、キム仮説が正しい確率は30、あ、3% しかないみたいな解釈をするっていうのがあるんですけど、まあ、それは、実は、まあ、正しくなくて、正しくはまあ、今回みたいに、キム仮説が正しいっていう仮説を置いたときに、まあ、仮説、条件付きかな、キム仮説が正しいっていうしたときに、得られた値とか、得られた値以上に、エクストリームな値を得る確率のことをピーチというふうに。全然違う確率なんですね。
ピーチはなんかいろいろ、僕もあんまり分かってないところありつつ、いろんな誤解がされてる値だなっていうのは、なんと、
はい。
されてるというか、まあ、誤解しやすい。
そうですね。はい。はい。で、まあ、得られたピーチを設定した有意水準。まあ、統計的仮説検定の組みだと、まあ、5%とか、5%が多分一番使われるんじゃないかなと思いますけど、はい。5%設定したものと、比較して、で、判定を行い。で、まあ、最初にキム仮説が正しいっていう仮説を言ったわけなんですけど、それピーチが小さいとどういうことかというと、まあ、キム仮説が正しいっていう仮説を置いたもとで、めちゃめちゃありえない値が得られているっていう話になって、で、そこで、まあ、入り法みたいな感じなんですけど、キム仮説が間違っているというふうに考える。はい。で、まあ、これをキム仮説を棄却するという、まあ、リジェクトというふうに言ったりして、で、結論として対立仮説を、採択して、差があるっていうような結論というような話になります。はい。で、ここでまあ注意点なんですけど、結論がですね、差があると、もしくは、差がないではなくて、その差があるとは言えないっていう結論になります。はい。はい。で、まあ、これはまあ、どういう話かというと、このですね、まあ、差がないと、その差があるとは言えないっていうところの、この差分がまあ結構でかいですという話がされていて、で、まあ、今の条件下だと、まあ、差がないっていうのは絶対言えなくて、まあ、今の条件下だと、まあ、もし差があったとしても、それを検出できなかったっていう、解釈になるんです。だから、まあ、サンプルをもっと集めてれば、ちっちゃい差分を検出できたか、そういうことが言えるので、 そうですね。なので、まあ、結論的には差がないっていうふうには絶対、差があるとは言えない。逆にその、
はいはい、
あらかじめその、こんぐらい以上効果がないと意味ないよみたいな、こう、プラクティカルシグニフィカンスって呼ばれるような値が、まあ、定義されていれば、まあ、そういうふうに期待した水準では差がなかったみたいなことは言えるはずです。
うんうんうん、
はい。はい。っていうのが、なんか主なところで、で、あとは、最後の方に、他の、その PH 以外の、その、エビテストの結果を用い、エビテストの結果を得られた統計量を用いて、意思決定をするのに、まあ、使う、まあ、考え方みたいなのが、まあ、2つ取り上げられてるんですけど、1つがリジェクションリードで、これはまあ、個人的にはあんまり馴染みなかったんですけど、
はい、
まあ、これもまあ、その PH だとまあ、ちょっとまあ理解しづらい部分が、直感的に理解しづらい部分があると思うんで、
うん、
まあ、そういうのをその実際のその数値の値に落とした感じです。で、まあ、例えば、IB テスト走らせて、で、差分が出ると思うんですけど、差分が何パーセント以上だったら、うん、何パーセント以上、何パーセント以下だったら、まあ優位なので、対立仮説の方を採用しますみたいなのを言う、その実際の値のこと。のようです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。確かに、まあ、その方が分かりやすい気も。
確かに、確かに、
うん。うん。そうですね。では、まあ、もちろん、その、意思決定としては、まあ、ピーチを元にしたものと同じにな
る。うんうんうん。
はい。で、もう一つが信頼区間ですね。はい。で、信頼区間も、その、これも、よく間違いとしては、その信頼区間の中に、真の値を含む確率が 95% であるみたいな、解釈の間違いがあるんですけど、
うんうん
うん、まあ、これもちょっと違くて、で、信頼区間は、繰り返し同じ実験を行ったとします。
うんうん、
で、その時に、一定の割合で真の値を含む区間のことを言うので、例えば、まあ、95% 信頼区間って言ったら、100回実験を繰り返した時に、95回その真の値を含んでいる区間のことなんです。
はいはいはいはい。
なので、若干ちょっと解釈が違うんです。
うんうんうん、
はい。なのでまあ、その、エビテストの結果を得られたその信頼区間の中には、まあ、値がまあ入ってるかもしれないし、入ってないかもしれない。
うんうんうん。
ちょっと伝わったかわからないです。なんかそんな値もよく使われます。
はいはい。
はい。で、まあ、エビテストとかだと、その信頼区間の中に、ゼロが含まれているのかどうかでよく判断すると思うんですけど、
うんうん。
はい。でまあ、それを元に判断しても、そのピーチを元にした意思決定とまあ同じ。
うんうんうん、
はい。そうですね。はい。簡単ですが、まあ、なんか、そんな内容でしたと。うん。
はい。
はい。そうですね。で、まあ、感想としては、ちょっと、Netflix っていう会社が、まあ、どのくらい大きいのかとかわかんないんですけど、
うん。
まあ、でも、その正しい意思決定をするっていうところに、すごい重きを置いてるんだっていうのは、ちょっと伝わってきたね。
うんうんうん。
はい。Netflix どんぐらいんだろうな。でもまあ、めちゃめちゃいるはずなんですけど、はい。
確かに。
そう、プロジェクトによっても、
うん。
違ったりするのかもしれないですけど、う
ん、はいはい。今回の、あれですね、フォルスポジティブとか、まあ、はい、記事を見ていただけると、リスナーの方はわかると思うんですけど、
はい。
結構こういう絵の使い方というんですか、なんですか、これ、まあ、犬の画像と猫の画像があって、
はい。
それぞれの犬と猫が喋ってるんですけど、
はい。
これなんかわかりやすいですね。なんかよくよくあるのというか、まあ、機械学習とかだとなんかその混同行列をこう書いてあって、
はい
はい、ここがフォルスポジティブ、ここがフォルスネガティブだよみたいな、
うん、
そういう表し方をするものが多いと思うんですけど、
はい、
まあ、こういう感じでなんか視覚的に出してくれるのは、なんか分かりやすいなと思いました。
うんうん、あまりないかもしれないです。
うん。
うん。あとはまあ、今回は、まあ、仮説検定の中に登場するピーチの説明がまあ主だったんですけど、うんうん、やっぱりちょっと実務的な話題も聞きたかったっていうのは思いましたね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。確かに。
そうですね。
これから出てくるんですかね。
うん。どうなんですかね。出てきてほしい気持ちはありますけど。
うんうんうん。うん、
例えばエビテストの中で、まあいろんな指標で判断するとすると、多重比較っていうのは問題になってくるんですけど、
うん
はずなんですけど、それが、このネットフリックスの中ではどういうふうに扱われているのかっていうこととか、
ちょ
っと知りたかったな。
はいはい。
フォルスポジティブの文脈でいくと。
それってなんかあれですか？メトリックスがいくつかあって、
はい。
総合的に比較するとどうなるかみたいな、そういう話ですか？
そうですね。例えば、まあ、はい、成功判断するのを一つのメトリクスでやるんじゃなくて、うんうん、3つのメトリクスのうち、一つでも優位に改善したら、まあ、改善とみなすみたいな話になる、
うんうん、
なるとします。そうすると、まあ、一つ一つのテストは、その 5% のフォルスポジティブレートでやっても、どれか一つ改善してればいいんで、実際のその、意思決定としてのフォルスポジティブレートが 5% にならないっていう、5% 以上になるっていう問題があるんです。
ああ、はいはいはいはい。
はい。で、それをこう補正するために、まあ、いろんな、まあ、ボンフェローニの補正とかは、わかりやすい、シンプルなものとかあったりするんですけど、うんうん、ただまあ、ちょっとまあ、実際的には難しいですよね。うん。実際的にはその、まあ、その多重比較補正をするのかどうかっていう、うん、そうなんか理論的にはこうすべきだけど、実務的にはあまり納得感を得られない、ちょっと課題もある気がしているので、
うんうんうん、
なんかその辺で、ね、メトリックスでどういうふうに取り扱われているのかっていうのがちょっと気になったりは。
なるほど、なるほど。
あとは、なんか冒頭のところに、すごい冒頭のところに、もしそのテストが、優位に、統計的優位に、まあ、改善をしましたと。改善を示しましたっていう、なったときに、それはその、まあ、めちゃめちゃ強い、リリースする候補の機能、リリース候補の機能となりますっていうことが書かれてるんですけど、
うん、
つまりまあ、そのテストをして、結果を見て、そのままリリースするんじゃなくて、まあ、ワンクッションそのキャンディデートってところに、こう、プールされて、でそこからまあ、リリースされるっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
キャンディデートから実際にリリースまで行くときに何をしてるんだろうっていうのをちょっと気になります。
ああ、なるほど。
はい。テストの結果出てるわけじゃない。
確かに。確かにな。何してるんですかね。
そうですね。そこで多分その、これはフォルスポジティブじゃないよなっていうのを確認するための作業がされているはずで、例えばそれはまあ、うん、セグメントごとにブレイクダウンした分析であったり、まあ、再テストかもしれないし。
うんうん、はいはいはい。
はい。はい。ただまあ、この記事の中ではあんまりそういう細部に触れられてなかったんで、ちょっとそこも気になりましたね。うん、
なるほど、なるほど。確かに気になります。言われてみると。
そうなんですよ。
は
い。でまあ、全体的には、その、ピーチって結構分かりづらい考え方だと思ってるんですよ。なんか、文中にも、
うんうん、
俺も分かんなかったぜみたいなことが書いてあって、ちょっと、急に親近感が湧いたりとか、まずその説明自体も、まあ、コイン、シンプルな例なんですけど、分かりやすいですよ、うん。
確かに。コインとかサイコロとかは、はい、結構身近にあるんで分かりやすいですね。
そうですね。サイコロもよくありますよね。でもサイコロの場合は、まあ、面が、うん、まあ、
確かに6個あるから。
面が6個あっても、まあいいのか。6分の1か 50% かの違いですね。
うん、
50% の方がやりやすいのかな。
確かに、
まあいろいろ。
イメージしやすい、うん。
はい。はい。っていうような内容でした。
はい。
はい。はい。じゃあ、メインテーマはそんなところで、タカパイさんから何か宣伝があるようですね。
はい、ああ、そうなんですよ。はい。はい。一つ宣伝をさせていただくと、10月の15日と16日にですね、PyConJP というカンファレンスがありますと、
うん。
はい。これは毎年やってるカンファレンスで、なんか Python 好きな人たちが喋るイベントなんですけど、そこの15日の、何時からだっけな、15日の17時からか、5時、夕方5時から、ちょっとなんか機械学習関連のところでお話しするんで、まあ、もし興味のある方はですね、コンパスから登録できるので、はい、登録してみてください。はい、ただちょっとこれ、お金かかるのかな、確か。はい、この参加するのに。はい。確か数千円、2000円ぐらいかな、かかった気がするので、うん、はい。
なるほど。
ただなんか、懇親会の食べ物とかが家に届くっぽいので、
はい。
まあ、それ込みでみたいな感じかな。
そう考えると安い気がしてきました。
うん。あ、でも今はもうダメなのかな。開催1ヶ月前までに申し込んだ人にはフードデリバリーを提供予定です。
なるほど、なるほど。
なんでごめんなさい。今から参加するともしかしたらフードデリバリーないかもしれない。はい。けどもよければ、はい。ぜひ参加してみてください。
なるほど。その、フードありの方はコンパスを見てると埋まってますが、
うんうん。
フードなしの方はまだまだ。枠があるようですね。
うんうん、ありそうだ。
お、今回は、あ、 オンラインとオンサイトがあるんですね。
あ、そうなんですよ。オンサイトの方では、確か2人、2名ぐらい登壇するのかな。
あ、なるほど。
なんか希望が取られて、
はい、
オンサイトでやりたい人いますかっていう。
で、
まあ、数名だけ、そのオンサイトで配信しながら登壇みたいな、はい、ちょっとハイブリッドな形でやるっぽいですね。
なるほど。
うん。まあ、今後はそういうのが増えていくと、個人的には嬉しいなっていう。
うんうん、
あれですね、オンサイトでやりつつそれを同時に配信してくれるとかがあると、
はい、
まあ現場に行って雰囲気を味わいたい人は行くし、ちょっと家から、うん、時間都合合わないから家から流し見ようかなしようかなっていう人も見れるんで、
うん、いいですね。
そういうのが増えていくといいですね。うん、
なるほど。
はい、まあ、Python 結構その、まあ、機械学習だけじゃなくて Python のイベントなので、
はい、
いろいろ LT があって面白そうですね。
うん。確かに。カパイさんは今見ていると、AWS の使ったパイプラインの話をされるんです。
そうですね。まあ多分なんかレコメンド何やってきたか話がメインになるかなと思いつつ、まあその裏側もちょっと話そうかなっていう感じですね。うん。
うん、なるほど。
はい。面白そう。もし、はい、興味ある方は、
はい、
登録してみてください。
うん。気になりますね、これは。ああ、なるほど。これは、プロポーザルがそのまま書いてあるっていう感じですか？
ああ、そうです、そうです。プロポーザルがそのまま書いてあります。
いいっすね。結構見てると、登壇者の方の人数的には、まあ、少なめな気がするので、競争率も高かったんじゃ
ないか。ああ、確かに合計いくつぐらい出てたのかな。でもなんか、社内に結構 Python コミュニティに詳しい人というか、
はい、
結構入り込んでる人がいて、その人にもうプロポーザル一回レビューしてもらったんですけど、社内で。
おお、ありがたいですね。いいですね。
うん。で、なんか結構パイコンはちゃんと書かないと通らないよみたいな話を聞いて、
はい、
うん、かなり丁寧に書いて出しましたね。
う
ん、
なるほど。はい。
はい。僕からの宣伝は以上でございます。
はい、ありがとうございます。方法。
はい。
こう見てみると、いろんなその会社の方がいます。
うん。そうですね。なんか知ってる人もちらほら。
はい。
登壇するっぽいので。
なるほど。サイキットランの新機能を紹介しますとかも。
はい、うん。ありますね。あと、なんだろう。アクセスログ解析とか。
確かに、ユープラさん。
うん。
なるほど。
とか、とか。
応用だけではなくて、こういう基礎的な部分の話もあるのがいいですね。
うん。なんか初心者向けというか、そういう入門的セッションみたいなのも、はい、から、中堅の方向けまでいろいろ。うん、ビギナーとかアドバンスとかいろいろありますね。
うん、うん。はい。
はい。
ではでは、そんなところでしょうか。
はい。
はい。はい。ということで、本日はですね、Netflix の A/B テスト連載第3弾の、まあ、False Positive に話しての、False Positive に関してのお話をしました。はい。質問やコメントは、Google フォームや Twitter のハッシュタグ、VIPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。